現在はですね、2019年の8月の2日のですね、金曜日です。今日の午前中の、まあ、とりあえず閣議決定が行われて、韓国がですね、ホワイト国からですね、除外される武器はざまく、というふうな、まあ、ね、喜んじゃいけませんね。私、ネトウヨじゃないんで、まあね、いけないわけですよ。結局のところですね、この動きというのは日本と米国がどう考えても共同歩調してやっているやり方です。なんでかというと、8月2日の午前中にですね、韓国をですね、ホワイト国除外から外すということをやったんですけど、正確な時間はちょっと分かんないんですけど、昨日の、つまり米国時間の昨日の8月1日、日本の8月2日なら米国は8月1日になりますけれども、その時にトランプ大統領が今の米中の貿易協議協定におけるですね、制裁関税を中国から行ってくる、入ってくる全品目に対して、まずは 10% かけるというふうに表明しました。これ間違いなく、日本が韓国に対してホワイト国を外すということと、中国を締め上げるということが連動しており、結局こいつらがグルであったというふうに日米の両国は見ているというふうに、これ見ますから、そこから弾き出したとき考えられるのはですね、私は危惧するのは、まず中国においてはこれからさらに国内の、中国国内の景気が冷え込むので、私は香港にね、武力介入するであろう、するのではないかというふうに、これは欧州のメディアなんかが主にですね、懸念を表明しておりますが、隣の黒竜江省だったか何かにですね、やっぱりこの戦車部隊とかですね、特殊部隊が引いてないそうです。しかし私これ現場見てるわけじゃないので、本当かなとは思ってはいますが、国内統治がおかしくなってきた場合、今の状況で習近平さんのですね、権力の座が揺らいでいるとはされておりますが、習近平さんね、基本的にはその人事権全部握っておりますから、そんなに揺らぐということはないと思いますし、あと私気になるのは、確か北斎港会議というのが今やってんのか終わってんのか全然情報出てないんですよ。あれおかしいな。これ去年とか一昨年だったらもう少しは何かのね、傾向情報がね、中国ウォッチャーとかあの辺から出てるはずなんだけどなとか思いながら私今ここにいるんですが、なんだかね、中国全体からの特定の領域における情報が遮断されてるような気がします。だから私はそういう流れから見て、なんかある日いきなり香港への武力介入もひょっとしたらあるのかな、でもそんなことしたら中国に対する投資が全部止まっちゃうけどなとか、いろんなこと思うんだけど、昨日の時点で FRB が 0.5% 下げたでしょ、金利を。今の流れの中で FRB がさらに金利下げることをやってですね、通貨攻撃とかなんかいろいろと中国って完全に終わるんじゃねえかなと、いろんなことを考えたりします。現実はね、漫画とかアニメの世界じゃないですから、そんな簡単にですね、こう思ったら次の日にそうなるということにはならないですけど、しかし傾向としては本当になんか中国を締め上げる流れの中に来ていて、でそれでですね、その眷属である韓国に対してですね、よくもこの裏切ってくれたなこの野郎というふうにおける復讐の動き、欧州各国は韓国に対してホワイト国リストの中には入れておりません。本当に日米が例外的に韓国を入れてやってあげていたというだけであって、韓国がギャーギャー言うのであれば、まず彼らはホワイト国に入るための適正な資格を毎年毎年ですね、表明していなくてはいけません。今日世耕さんがね、きちんと言ってるように、いやいやいや、韓国がですね、ちゃんと過去の実績表を出せばですね、全然普通に売りますよと。何言ってんの、別に金輸出じゃないんですよと。安全管理をやってるだけなんですよ。だから台湾とか他のベトナムとか他の国にはですね、普通に売ってますよ。なぜならば彼らはですね、ちゃんとその過去の実績表を出してるから。いや私もそう思いますよ。韓国出しちゃいいんじゃないですか。つまり韓国の言ってるのは、実績表とか使途明細表をですね、つまりもらった金をどこに使ったかということの報告書を一切出さないまま、今の状態を続けなければいけない。今の状態を維持、それを一方的に破棄しようとするですね、日本政府は敵だとか、人類の敵だとか、うんぬんかんぬんとかやってるわけです。世界におけるですね、部品チェーン、グローバルサプライチェーン、これですね、壊す動きだ、うんぬんかんぬん。いや、だからね、あなたたちは半導体製造におけるナンバーワンを気取っていらっしゃったのかもしれませんけど、別にオンリーワンじゃありませんし、代わりはどこでもあるんですよ。台湾でも日本でも米国でも。だから菅官房長官は今日の時点でですね、いや、世界のですね、グローバルサプライチェーンに影響を与えるとは全く元を持ってないというふうに彼は言っております。それはですね、もう韓国をですね、踏み潰して、 切り刻んで亡き者にした後の計画がきちんと立ってるということです。これはですね、大きな謀略がですね、韓国、中国、北朝鮮の側にあって綱引きがあったというふうに私はこれ捉えております。まあ、これ続くかな？そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の、8月の2日の金曜日です。閣内決定によってですね、韓国がホワイト国リストから外されました。このことによってですね、おそらく10月の1日ぐらいまで、まあその前後までに、北朝鮮から、本当に近い距離、4キロだったか40キロだったかな。まあまあ、とりあえず北朝鮮からですね、ロケット砲を撃ったら当たる距離に、サムスンの工場、SK ハイニックの工場とかが建っていて、北朝鮮はいつでもですね、これらの半導体工場を破壊できる状態にありました。まずこの時点でおかしいんですよ。なんでこんな危険なところに建てたんですかです。これね、結論から言えば、中国、韓国、北朝鮮の一部勢力がグルになって、まずですね、米国の、これ米国の勢力とも、民主党勢力ともグルになってですね、まあ日本のですね、半導体製造をまず取り上げたというところから始まります。日米半導体協定ですね。そして日本の半導体業界をガタガタにしたその後で、その生産工場をあえてこの北朝鮮に近いところにですね、周辺領域に建てさせるということをやりました。まあ、初めはあんなところには建ってなかったんですが。で、少しずつですね、そういうものを建てる。これ何か気づかないですか？人質なんですよ。中国、韓国、北朝鮮が西側諸国に対して、俺たちに何かあるんだったら、お前らこれ半導体工場壊すぞ、おい、ということです。だから、今この瞬間、世界における実際の半導体製造シェアは、サムスンとか SK ハイニックスなんか、ワン、ツー、スリーなんかを取っておりますけれども、その生産工場を、例えば、北朝鮮が、うわ、攻めてきた北朝鮮がですね、半導体工場を壊すかもしれない。ああ、困ったな。だから韓国、北朝鮮にですね、便宜を図らなくちゃいけないね、優遇措置を取らなくちゃいけないね、ということの人質なんです。そしてこれらの全体計画の背後には当然中国も絡んでおります。しかし実行犯として大部分のところを考えたのは、南北につながる、渡る、両地域に渡る、つまり李氏朝鮮のその前からずっと続いているような支配層勢力であろうだろうな、というふうに私はこれを見ます。まあこれをですね、昔は李家の一族、李、だから李地域というのはですね、伊達で言ってるわけではないわけです。李と、李承晩の李ってあるでしょ？李。韓国はあれ李って読まないんですよ。イって読むの。李承晩、確か李承晩って読むの。韓国地域は、イなんだけど、北朝鮮地域は確か李承晩の。これ多分秘密あるんですが、まあ置いといて。そのですね、昔からつながるような一帯地域の支配層たちを締め上げるためにも、これらの彼らの金儲け装置というものをですね、取り上げなくてはいけないのです。で、北朝鮮の地域から、西側世界に半導体をですね、供給するような工場を無価値なものにする、止めてしまうということはどういう意味を持つかというと、これでいつでも北朝鮮を攻撃してもいいということなんですよ。仮に北朝鮮を攻撃したときに、間違って半導体工場を壊すということだってあり得るし、北朝鮮を攻撃するときに、半導体工場を先手を打って北朝鮮が破壊するかもしれません。そうなるとですね、世界の計画、というか経済計画は全部狂います。だからその前に韓国のこれらの工場をね、無価値なものにするんです。二つの選択肢があります。北朝鮮が核廃絶をしないということにおいて、どうせしないんだからということで、在韓米軍が撤退する流れで、空爆、北朝鮮の施設を。北朝鮮の施設を空爆するときに在韓米軍2万8000人というか2万人以上いると、韓国軍は必ず後ろから撃ちます。またはですね、意図的にわけのわかんない抱きつき戦略、戦術をとってですね、米軍を必ず混乱させます。北朝鮮を攻撃させまいとします。それはムンジェインが前もって就任当初から言ってるはず、言ってます。言ってます。必ず絶対にそんなことはさせないということを就任1年目ぐらいのときに言ってます。あなた覚えてないかな？だからそういう言葉もどんどん聞いてるので、あ、これはダメだと。北朝鮮空爆するという選択肢するときに、自軍の、我が軍の米軍の兵士がいるとですね、韓国軍に殺される。韓国軍に殺されるということで、だから撤退するんです。だから、そのための準備をですね、今全体をしているというふうに思ってください。だから、韓国をですね、ホワイト国から外すということにおいてですね、韓国の連中、本当にバカだなと思うんだけど、ジーソミアをですね、日米韓、 軍事共有協定ですか、これをですね、破棄するかもしれない云々的なですね、これ脅しのつもりなんですよ。それを言えば日本が無条件でやっぱりホワイト国リストを韓国に戻すと思ってるんですよ。まあやりたきゃやれんじゃないですか。でもそれやっちゃったらですね、本当に今度はですね、日米の側が動かなくても中国、ロシアと北朝鮮が徹底的に韓国をですね、なぶり物のように何でもかんでもしてくると思いますよ。普通に考えて、ああ俺も日米いないんだな、こんな、じゃあこんな弱小国に なんでひれ伏さなくちゃいけないんだ、気を使わなくちゃいけないんだということが始まりますよ。だからおそらく本当にムン・ジェインのですね、政権の内部において政治を分かってる人が全然いないとは言わんけど相当少ないんでしょうね。やっちゃいけないことばっかりやってるもん。でムン・ジェインはそれを分かっていてこれやらせてるんですよ。彼の頭の中には狂気が宿っております。本当に朝鮮統一しか考えておりません。どんなに韓国がぐちゃぐちゃになっても、北朝鮮と統一さえすれば、統一朝鮮民族が、朝鮮民族国家ができれば、日本、中国なんかあっという間に追い抜くんだって本当に思ってるみたいです。気が狂ってます。こんな言葉使いたくないけど。今この瞬間の目の前の韓国国民の生命と財産を守るというお仕事をしないような大統領というのはいる価値がありません。そしてそのいる価値のね、ない大統領を選んだのは韓国国民です。こういうことをですね、真面目に考えた時、彼らは自分たちの責任は自分たちにあるんだということをどうしても確認しなくちゃいけないんだけど、まあやんないんですよね。どうすんだあいつら本当に。ジーソミアをですね破棄するって言ったら本当に韓国それで終わりですよ。私は本当にそう思ってますよ。冗談抜きで。あとはもう粛々と在韓米軍の、まあなんで、米韓同盟の破棄とは米軍は絶対そんなこと自分から言いません。ただ黙って在韓米軍の人数を減らしていくだけです。そうなるとそのどこかの時点でですね、北朝鮮が南ベトナム、北ベトナムの時のように軍事的ちょっかいを出すということが必ず始まります。それに間違いに対応できないですよ。だから、頭おかしいんじゃねえかなといろんな意味で思います。うん、まあとりあえずですね、これだけは言えるでしょう。8月2日以降においてですね、世界の形はこれでもう相当変わったんですよ。これだけで次にね、大きく壊れる、崩れるというふうな局面が出てくると思います。それは私は香港の武力介入か、香港への武力介入か、韓国の側がジーソミアを破棄すると宣言するとか、なんかそういう形になるかなとは思っていますが、その前に通貨暴落か株式暴落のような形が起きるかもしれません。そういうことの流れの先にですね、陥没現象なりなんなりがですね、私は控えていると思っておりますが、あなたはとりあえずそれらの流れを予測して、シミュレーションして、動揺だけはしないようにしてほしいかなと、これを思っております。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。